創世記を今日は久しぶりにまた一緒に読みます。与えられているのは創世記の43章なんですが、この43章は少し前のところから読み起こして考えないと、何だったかな、どんな話だったかなということで少し困ってしまう部分があるかもしれません。先ほど朗読をいただいた43章の冒頭、この地方の飢饉はひどくなる一方であってというのは、全く初めて起こったことなどではありませんでした。例えば創世記41章の終わり、聖書の74ページのあたりを見ますと、56節、飢饉は世界各地に及んだ。ヨセフはすべての穀蔵を開いてエジプト人に穀物を売ったが、エジプトの国の飢饉は激しくなっていた。また世界各地の人々も穀物を買いにエジプトのヨセフのもとにやってくるようになった。世界各地の飢饉も激しくなったからであるということが記されておりました。で、カナン地方といういわゆるイスラエル民族の発祥の地になる、そこに生きていたヨセフの父親であるヤコブ、別名イスラエルという名前も与えられていますけれども、彼の子供たち、その周囲の者たちも本当に背に腹は変えられないような、やむにやまれない状況、差し迫った状況があって、穀物を求めてエジプトにやってくるということになったという話が前回創世記を学んだ時にありました。結果として必要な穀物は与えられたのですけれども、しかし一人の人が人質になっていったわけです。それはシメオンという、ヤコブからすると次男になりますけれども、シメオンは人質状態になって、父親からすると帰ってきてその報告を聞くと、ヨセフに続いて、シメオンまでも失うことになってしまったのかということで、大変辛い思いを抱くことになっていたわけですね。で、さらに実はヨセフという名前でエジプトで働いていた、生きていた、あるいは総理大臣としてそこにいたわけではありませんけれども、セファラとパネア様、総理大臣閣下であるヨセフは、一つのことを取引条件として言い渡していたわけです。それは必ず末の弟、その末の弟を連れてやってくるように、そうしなければ人質状態にあるシメオンを解放するということなどはできないぞということが言われていた ということを私たちは思い出したいと思います。でその当時の、ヤコブ父親はですね、聖書で、この先丁寧に皆さんも開いてくださったら分かりますけども、もうすでに130歳になっていたんですね。130歳、死んでいくのは147歳であるということが聖書の中に記録されていますけども、皆さん130歳のおじいちゃんと一緒に暮らしていたらですね、だいぶ気使うんじゃないですか。あるいは気を使うというか、もうおじいちゃんってここではお父さんなんですけども、あんまり親父を悲しませるわけにもいかないし、本当に困る。そしていささか頑固になる。なかなか言うことを聞いてくれないし、我々には我々の事情があったんだよと、そういうこともちょっと分かってくれないと困るよということは、実は42章の30節以下のところで、精一杯にこんなふうにやってきたんだよという報告をしていますね。42章の30節から34節にかけて括弧閉じされている、あの国の主君である人が我々を厳しい口調で問い詰めて、この国を探りに来たスパイだと、我々をスパイ扱いしたんですよ。とにかくそんな疑いを晴らすために私たちはどれほど苦労したことか、父さん分かってくださいよと。しかし聖書というものは人間のあからさまな事情をさまざまに、ちょっと私たちが注意深く読むと思い起こさせてくれるのですけども、この父親ヤコブに対して息子たちは正直者であるということを私たちは弁明をしたんですよと言いながら、ヨセフがどうなろうともう構わない井戸にいて、助けてくれ助けてくれという叫び声が聞こえる中、彼らは食事をしたという、ある意味で、むごい、そんな様子も、そんなありさまもですね、聖書には記録されている。で、いや、さすがに、このまま死んでしまうのは、我々も辛い気持ちになるから、そうだ、通りがかりのエジプトの大将たちに、売り払ってしまったらば、いいじゃないか、銀20枚で売り飛ばすというようなことがあって、でも父親には血まみれになったヨセフの服を見せて、父さんもうヨセフはこんな状態だから死にましたとしか思えないね、そういうことを示していたというわけで、正直者ですと言っていた彼らが本当に正直者であったと言えるのかというと、いささか怪しい事態がここにはあったということを整理して思い出したいと思います。さて、食料危機はトータルで、7年に及ぶことになりますけれども、まだこの時点で実は2年経っていない、そういう趣旨のことは82ページの冒頭45章の6節あたりに記されていて、まだまだこれから激しい飢饉が
聖書を舞台とする地域には襲いかかってくる。で、父親は、ヤコブは息子たちに、この新教約聖書ではわからないようなニュアンス、帰れ、戻れ、エジプトに行けということをかなり強く言ったようですね。するとユダ、これは四男でありますけれども、当時のユダというのは兄弟の中でだいぶ立場が強い状態になっていたと思われます。なぜならば長男のルーベン、彼はですね、創世記の35章の22節で、ヤコブの最愛の妻ラケルと床を共にしているというね、そういうような状態が記録をされている。まあいろんな複雑な兄弟間の事情があって、ユダがじわりじわりと4番目の息子ですけども影響力が強くなっていて、父親に対して父さんそうは言うけれども、あのエジプトの我々の前で非常に厳しいことを言った、絶対に弟が一緒でない限りこの私の顔を二度と見ることなどはできないんだぞと言った、その人のことを思ったら我々はどうしろと言うんですか。父さんはもう我が子を失うなんてことはごめんだ、ベニヤミンを連れていくっていうことに対してずっと反対してるじゃないですか。まあなおヤコブはですね、なぜお前たちは余計なことを言ったんだ、まだ下に末の息子がいるなどと言わなければ、こんなに私がこの年になってまで心を痛めるようなことは起きなかったじゃないかと。それは七節のところに記されているんですね。そういう中で実は一歩踏み込んだユダの姿勢が見えてくる。何しろユダっていう人は非常に大きな、後に聖書地図などを見てもね、ユダという地、名前のついた地は非常に大きな部分を占めている。でさらにエルサレムがあるのは末の子ベニヤミン、そのベニヤミンの名のもとの地域がエルサレムがあるところですから、の末っ子のベニヤミンとユダという人は大きな大きな一族の中で影響力を持っていくということがわかるんですけども、ユダはですね一つの提案をするんですね。勇気ある言葉だったと言えると思いますけども、それは子をぜひ私と一緒に行かせてください、八節のところで、もし子つまり末っ子のベニヤミンに何かあるようなことが起こりそうになったら私は命を懸けてでも守りますから。塚本太良治先生という方が自分の命の提供、これこそがキリスト者の生活、クリスチャンライフであると、自分の命の提供、それこそがキリスト者の生き方なんだという意味のことを語っておられます。それは突き詰めればイエス・キリストにおいて現れることになるのは明らかですけども、ユダという人も あの子のことは私が保証しますから、その責任を全部負わせてください。無事な姿でお目にかけられないようなことにでもなったら、私があなたに対してその生涯、その罪を追い続けますからという、もう、待ったなしの状態じゃないですか。もたもたしてるから、シメオン、人質状態になってるシメオンのところにも行けないし、ますます食べ物、それで困ってる状態が、を差し迫っている。そう言ったわけです。ここにある変化というものは私たちはしっかり認めなければいけないと思うのですね。人っていうのは変わらないのかっていうと変わりうる。それはもちろん主イエス・キリストにあって新しい人になるという究極的な新しさを私たちは知っていますけども、ユダがまず変わった。人の変化は新しい変化を呼び起こすですね。11節、すると父イスラエル、すなわちヤコブでありますが、どうしてもそうしなければならないのならという言葉が彼の口から出るんです。つまりこれはベニヤミンというかわいいかわいい末っ子を連れていかなければならない事情があるとするならば、じゃあこうしましょうということを彼は提案をし始めようとしている。まあ長生きをしてきた人だけあって、やはりできる限りのこちらの真心を込めた品を十分に準備できる限りのことをしようじゃないかということで、まあこれをこれを持っていきなさいということで、乳香、蜜、樹脂と、もつ薬、ピスタチオ、アーモンドの実、そしてさらに大事な、まあ、この後の物語の中で大事な意味を成していくことになる銀を2倍用意せよ。なぜこの2倍っていうことが言われているのかというと、前回説教した時もほとんど触れていませんでしたけども、銀を支払うことによって食料を得た彼らは、帰る途中でまず袋を開けた一人の人が、あれ銀貨が袋の中に入っている。そして帰ってきて他の兄弟たちも袋の中を見ると、支払ったまんまその銀貨が全部返っているという、ちょっと薄気味悪い、なぜこんなことが起きてしまったんだろうかということで、ただで食料をもらってしまうというようなことが起きていることに気がついていた。だから父ヤコブは銀の2倍準備しなさい。そしてもう一つ肝心なこと、14節の言葉を皆さんはどう読まれるでしょうか。もしこれがヤコブイスラエルの祈りであるとしたならばと私は思えるんですね。どうか全能の神がその人の前でお前たちに憐れみを施し、もう一人の兄弟とこのベニヤミンを返してくださいますように、この私がどうしても子供を失わなければならないのなら、失ってもよいです。アーメンって言ってるように見えませんか。ここには、考えに考え、また、これをなすしかないという、そういう変化があるんですね。失った時は失った時だ。それは、例えば創世記の22章に、信仰の父アブラハムが我が子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げる、主の山に備えありという出来事が起こる、その時に 神様の言われることならばということで従っていった、そのことにまるで結びつくかのように、失った時は失った時だ、全ては神がご存知なのだという一つの信仰的な決心があることが私たちに伺えるわけです。さて、物語はですね、私は前回もこの創世記42章を語らせていただくときに思ったことですけども、この物語は本当に面白い。私たちは気軽に読み飛ばしていてはもったいないことがここで展開するということをご一緒に味わいながら示されるものを求めていきたいと思いますね。先に結論的なことを言うとね、この創世記は創世記がこの部分だけで実は聖書全体の指針とも言えるようなものが明らかにされようとしている、そのひな型があると私は断言できると思います。断言できると思う。まずじゃあその入り口のところをもう一歩踏み込んで見てみましょう。息子たちは贈り物と2倍の銀を準備し、さらに末の弟ベニヤミンを連れて早速エジプトへ下っていくということが15節に記されておりました。で、前回エジプト入りした時とですね、今回のエジプト入りの時は当然2回目ということもありますけれども、迎えられた方の兄弟たち、ヤコブの息子たちはね、全く違うその迎え入れられ方に戸惑い始めるんです。いや、薄気味悪さというか、一体これは何事なんだろうかということを感じ始めます。一行はヨセフの前に進み出るんですけども、すぐにヨセフは執事、総理官邸の、その管理者、一切を任せている。一言言えば、全部心配りをすることができるような立場の者に対して命じます。何を命じたのか、この人たちを家へ連れて行け。そして、家畜をほふって料理を整えよ。昼の食事をしようじゃないか。前回はスパイ扱いされてたんですよ。18節、一同はヨセフの屋敷へ連れてこられたので、恐ろしくなった。いや、うまい飯を食わせてもらえるようだぞと大喜びしているわけではない。まさしく顔と顔を見合わせながら、一体何が起ころうというんだ。彼らの胸を吉にさせた、頭をよぎったことがあります。これはきっと前に来た時のあの銀のせいじゃないか。だからこんなひどい目にあって、ついには奴隷扱いされて、最初だけよしよしとされて、その後恐ろしいことが待ち受けてるんじゃないか。そう気づいた息子たちはですね、代表者が想像ではユダでしょうか。ああ、ご主人様、実は私どもは毎日と食料を買うためにここに来たことがございます。ところが、 帰りに宿で袋を開けてみると、一人の人の服の口のところにそれぞれ自分の銀が入っておりまして、でも、それをタダでもらうわけなどにはいきませんから、全部持ってきておりますし、ちゃんと今回は新たに食料を買うための銀を準備いたしておりますって。まあ一体誰がこのようなことをしたのかなどは、でも私どもには分かりませんが、と言うんですね。すると、執事は言います。で、ちょっと思い出してほしいことがあるんですね。執事が言うときに、通訳が入る。ここには書かれてませんけども、必ず誰かが入って、大事なことっていうのは、今の前回の説教で話したときにね、首脳同士が話をするときに、たとえ分かっていても必ず通訳を通して話を聞いてるでしょうと。まあ、皇后、新皇后になった方がトランプさんと普通に英語で話してたんじゃないかっていうのが話題になっているのを、あれは異例のことだった。通訳なしで話ができるなんて、すごいっていうね、そういう話題があったと思いますけども、ちゃんと通訳が伝える。ご安心なさいって。心配することはないんですよ。きっとあなたたちの神、あなたたちの父の神がその宝を袋に入れてくださったのでしょう。宝っていうのは隠されたものというのが原文の意味なんですけれども、実はその隠されたものが、これは悪い方に作用しているんじゃない、そして注意しなければいけない言葉が出てくるんですね。ご安心なさい、ご安心なさい、これは聖書の原文で何て書かれてるのかっていうと、シャロームって書かれてる。シャロームと書かれてる。シャロームですよ。大丈夫ですよ。ヨセフ物語の中で最初にシャロームという言葉が出てくるのは、創世記の37章の4節のところで、兄弟たちが穏やかに話をすることができなかった、シャロームがなかったという言葉です。そして兄たちが羊の群れの世話をしに行って帰ってこないから、ヨセフ、兄たちはシャロームがあるか見てきてくれ、羊もシャロームがあるか大丈夫か見てくれっていうのが37章の14節にあって、そして今日の場面にも現れます。41章の16節にもありますけども、今日は触れません。そんなにたくさん、実は創世記の中にシャロームっていう言葉はない。もう10回もありません。ご安心なさい、シャローン、その言葉がここで示されている。大丈夫だよ、心配しなさんだと、ご安心なさいという声を聞いた後に、人質になっていたシメオンが現れます。そしてその後ね、まだ緊張状態にあったヤコブの息子たちは、 緊張が解けていくのを自分たちでも気がつくっていうか忘れるようなことが起こります。何が書かれているのか、執事は一同をヨセフの屋敷に入れた後に水を与えて足を洗わせって書いてあります。これはどう読んでもエジプトの奴隷たちに客人扱いをさせて、この人たちのちゃんと足を洗って差し上げるようにというもてなしを受け始めたということです。さらに飢饉で困っているということは、水不足の状態であったにもかかわらず十分にロバにも餌が与えられるし水も与えられるという、非常に厚遇されるもてなしが始まった。ヨセフは所用で、本当は早く、兄弟と分かっている者たちと再会の時を過ごしたいと思っていたかもしれませんけども、用を作って外に出ていたようですけれども、ヨセフは26節で帰ってくると、何が起こるか、心尽くしの贈り物を受けて、ヨセフはね、一同に尋ねるんです。どういう言葉が出るか。43章の27節。安否を尋ねるのですが、前に話していた父を取った父上は、元気か？これは、シャロームかです。父上にはシャロームがあるのか。さらに28節、あなた様のしもべである、あなた様のしもべである父はシャロームです。その言葉がここで実は交わされていく。ヨセフとは知らない兄たちは、創世記37章のあの麦の穂と思われるものがヨセフにいざまずいて拝するという、まだ月と太陽とっていうその状況までは至らない、いやもう父しか会うことはできないのですけども、その後にですね、またもやヨセフが涙をする場面が出てきます。ヨセフは同じ母から生まれた弟ベニヤミンをじっと見つめて、前に話していた末の弟はこれかと尋ねて、私の子よ、神の恵みがお前にあるようにと言うと、ヨセフは急いで席を外し、弟懐かしさに胸が熱くなり涙がこぼれそうになったということが書かれています。皆さん、我が子とどうしてこんなにまで似たかなというような子供の顔を見ることもあるかもしれないし、親戚同士でやっぱよう似とるなということを感じることが終わりじゃないかなと思います。私はですね、父親は身長160センチにも満たないぐらいの小さな人なんですけども、でも例えば声はね、さっき、ジュニアサークルの説教の時に、おばがいますっていう、母が慕っていた厚子おばのところに電話する時に、清太郎ですって言って電話すると、あらお兄さんって、本当何十回も言われました。 声が亡くなった父とそっくりだっていうんですね。で、子供の頃は、誰か親戚が来たって言って納屋に住んでましたので、私は納屋から母屋に何かお土産があるかなと思って飛んでくるんですね。パーッと走っていくと、あ、和子さんが来たかと思ったって、顔は母にそっくりだって。ヨセフはベニヤミンを見たときに母ラケルの顔を思ったんじゃないでしょうか。あ、私にも似ているけども母さんそっくりだって。その瞬間ね、今までの張り詰めてた気持ちが緩む。そうすると涙は止まらないですね。急いで席を外さざるを得なくなった。胸が熱くなるという言葉は非常に珍しい言葉です。ある方は、腹渡が弟に向かって燃えるような状態だ。腹渡がね、弟に向かって燃える。これは実は新約聖書の中でイエス様、神様、イエス様や神様だけに使われるスプラングニゾマイっていう言葉があるんですけども、放蕩息子が帰ってきた時にお父さんはね、哀れに思ったっていう、それは腹渡がちぎれるような、あるいはサマリア、良きサマリア人の例え話においても使われる。あるいは群衆の様子を見てイエス様が心を痛めるときに、哀れに思ってっていうのも、沖縄の言葉で言うと血むぐりって、肝がね引き裂かれるような、そういう感情がここに起きていたということが聖書には書かれている。そういう中でヨセフは命じていた食事をしようというんです。この食事も当たり前の食事のようでありながら、よく私たちが観察をするならば不思議な食事。まずもってして、ここにも書かれているけれども、32節以下、食事はヨセフにはヨセフの兄弟たちには兄弟たちの、商売するエジプト人にはエジプト人のものと別々に用意された。当時エジプト人はヘブライ人と共に食事をすることはできなかったからである。それはエジプト人の厭うことであったって。もっとわかりやすく言ったらば、エジプトの人たちはよそのどこかはどこのものかもわからないような人たちと、そんな奴らと一緒に食事などできるものかっていうね、そういう心持ちで他の国の者たちを迎えていて、同じ部屋で一緒に何かを食べる空間が生まれることなどありえないことだったんです。だけれども、よくここを見るとヨセフの前に兄弟たちはなぜか年齢順に向かって座らせられる。だからこの方は我々の年齢までわかるのか、年までわかっているのかと、まだぼーっとしてるっていうか、わかってない。そして料理がヨセフの前からみんなのところへ配られたとあります。だから決して遠いところにいるんじゃなくて、彼らは次第次第に楽しい気持ちになり、いや、苦労してここまでやってきて本当によかったな。一度はブドウ酒を飲み、ヨセフと共に酒宴を楽しんだ。だから総理大臣閣下が私たちと一緒に食事をしてくれる、こんなに歓待してくれるとは一体どういうことだろうかってね。この翻訳はそういう翻訳になっていませんけども、彼らは酒を飲んで酔ったって書いてあるんですよ。ここで酒を飲んで 酔っ払ってる場合じゃないぞなんていう緊張感はもはやなくなっているということがわかります。さて、この話は何か変じゃないでしょうか。こんなことが普通に起こるのでしょうか。イエスの例え話を読んで、2年間にわたって私たち祈祷会で学んだんですけども、イエスの例え話は、例えばことごとくおかしなことが、それはありえないでしょうっていうことで、そういうことが示されてね、もうその世の中に諸聖君として生きていくためにはこうしなければいけませんよなんていうことが教えられている例え話は一切ありませんでした。後から来たものが徴用されて重んじられる、わずかしか働かなかったものが朝から働いたものと同じ対価を与えられるとかね、そんな話はザラでした。弟息子、法灯の限りを尽くしてしまってもう自分は奴隷としてしもべとして働くしかないのですって言ってた息子が帰ってきたら、一緒に喜んでくれ喜んでくれ、失っていたものが帰ってきたんだから、腹を立てた兄はまさにその当時のファリサイ派の人たちを代表するかのように、そんなバカなことがあっていいものかって言っていた。今日ここで我々の前に展開している出来事は何なんだろうか。私はこの物語はですね、神の国はどういう形で私たちの前に現れるのかという、その雛形であるということに、これはね、今まで何度か創世記説教をしたこともありましたけども、初めて気がついた。文脈をために私42章の34節を昨日何度も読み直しました。42章の34節にね、ただし末の弟が必ずここへ連れてくるのだ、そうすればお前たちが回し者ではなく正直な人間であることがわかるから、お前たちが兄弟を返し自由にこの国に出入りできるようにしてやろう。もしも皆さん、これがエジプトという国の物語ではなくてね、天国という場を舞台としての話だとしたらば、どうなんだろう。天国に自由に出入りすることがどうしたら私たちはできるんですか。私の同級生が昨日亡くなって、今週の土曜日、3週間前ぐらいにちょっと伏せる形で、私が本当に世話になったある牧師がということで話しましたけども、それはその人は同級生なんですけども、天に召されていった、もう昭和8年生まれの方ですけども、ああ天国から今日一緒に礼拝してるんだなと私は思っているんですが、天国に入るってね、皆さん天国に入るときにシャロームは必要なんじゃないですか。あなたがシャロームじゃなくて天国に入れますか。どうしたら自由に出入りできるのか。その当時このエジプトはもうそこに行かなければ救いに預かることができない唯一の国だったんです。そこに行きさえすればなんとか生きていくことができる可能性がある、 そこにこそ救いがあるんだということ。そして結果として創世記において、家族全員が揃って、ヤコブの一族は集まって、一人一人が祝福されていく。でもこの神の国は永遠に続かなかった。創世記の続きには、聖書には何があるのですか、皆さん。創世記の次は何があるんですか。出エジプトしなければならない民族の物語が始まるんでしょう。本当の約束の地を求めて、エジプトに留まり続けることができなくなった民は、荒れ野をさまよいながら約束の地を目指して旅路に出なければいけない。本当の神の国は一体どこにあるのか。でも今日の物語において私たちは、ユダが変わり、ヤコブが少し変わり、シャロームという言葉を全く持つことができなかった人々が、いつしかシャロームと言われればシャロームという挨拶を交わすことができるような回復を見出し始めている。そして彼ら、とりわけ兄弟たちは、本当の正直者としてまだここにいるわけではありません。私たちは天国に行くときに正直者に なるのは当たり前なんでしょう。皆さんは正直者にならないで天国に入れるのですか。あなたはあなたの本心を本当に人の前で、許しを乞い願う人の前において、また神様の前で穏やかな気持ちで話すことなくして天国に入れると思っているのですか。ないんですよ。私たちはその努力を超えて、実は神様ご自身が準備してくださっている大きな大きな救いの道の中にすでに置かれている人々がここにいるのだということに目を覚まさなければいけない。創世記の43章はこの部分だけではとても完結するものではない。私たちは神の国の雛形、いや本当に神の国に生きるためには何が必要なのか、そして私たちは天国に行って初めて、死をもってして初めて神の国を経験するのかというならば、それは否であります。私たちはすでに今日本当に正直者として、あなたの心が閉ざされているならば、それは打ち砕かなければならないし、あなたの傲慢さが目に余るものであるならば、砕かれよ、塵になれ、我が息を受けよという神の言葉を本当に受ける必要がある。それこそが聖霊降臨を迎え、父子聖霊なる神のもとに生きる私たちに他ならないのです。お祈りをいたします。神様、あなたの導きのもとに創世記、私たちの物語を、私たちの出来事を、ここに垣間に読みを置かせていただく幸いを与えられて、心から感謝をいたします。御心にかなうことの多いものでありますが、一つ一つ本当にあなたによって問題を解決し、薄皮を剥いでくださるあなたの御心によって、心研ぎほぐされて、いつの間にか私たちは神の国の宴会に招かれ、そしてそこにあなたの許しがあるということに気づき、それゆえに本当に感謝をし、喜び、褒め歌い、新しいものとして生きていく道を見出されているのですから、そのことを心して、これからの旅路を、新しい教会の歴史を作っていくものになれるように、どうか導きをお願いいたします。救い主 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。